しぐれがさ。恋の総七。一。佐野屋藤吉は女房の酌で浅酒を飲んでいた。いつも四五杯で機嫌よく酔うのが、今朝はもう二本目を開けようとしているのに、髭の剃り跡の青い肩太りのした顔は妙に冴えて、目玉の藤吉とあだ名のついている大きな両目はさっきから店の方を睨んではギラギラ光っていた。
なんだ、もうねえのか。
上がるんですか？
もう一本つけてくれ。いいからつけてくれ。なんだか酔いそびれて踏ん切りがつかなくっていけねえ。
女房のお金は気遣わしそうに亭主の横顔をそっと見た。むっつりと変に気の詰まった調子で三本目を飲み始めると間もなく、弟子の六蔵がやってきた。
親方、川口町が見えました。ここへ通してくれ。
そう言って藤吉は女房に振り返った。
おめえ二階へ行っていいね。
だって親方。
いけねえ。
おめえにそばから口出しをされちゃ話の筋が通らねえ。行っててくれ。
では外しましょう。けれど親方。お金は素直に立ちながら、総七はあの通りの気質で口下手だから、頭ごなしに叱っちゃダメですよ。あれにも何か考えのあることでしょうから。
それが余計なことだと言うんだ。いいから行きねえ。
藤吉は手酌で酒をついだ。お金が二階へ去ると入れ違いに、二十七八になる若者が入ってきた。色の冷めた紺縞木綿の合わせに山のいった小倉の帯を締めている。額の広い顎の張ったたくましい顔だが、ひどく青ざめていて、一口に言うと極度の神経消耗を思わせるが、その目だけは深く潜んだ鋭い威力をたたえていた。名は総七。今江戸で恋の木彫りの名人と呼ばれている男だ。口をもに挨拶をして。
ただいまはお使いでございましたが。
ちょいと話があって来てもらった。手間をかかしてすまなかったな。
いえ、何。このところしばらくブラブラしているものですから。
そうか、遊んでるのか。
遊んでるというわけでもありませんが。
まあ、いいや。一つどうだ。
藤吉は杯を洗って差し出した。
ありがとうございますが、実は立っているもんですから、どうか。
立っている？へえ、何か願掛けか。
何、願というほどのことでもありませんが。
藤吉は黙って手酌で一杯煽った。それから手に杯を持ったまま何気ない様子で相手を見た。
実はな、総七。俺はゆうべ、国長の富田屋さんに呼ばれて行ってきた。お嬢さんが来月ご婚礼なさるそうで、その祝いに使う恋の置物をおめえにお頼みなすったそうだ。